教えて鈴先生、相続就活のリアル。相続就活と聞いてどんなことを思い浮かべますか？財産を抱えている人の問題だから私には関係ない、人生の終わりのための活動は私には必要ない。いいえ、人事ではないんです。このコーナーでは相続専門の司法書士事務所の代表を務める弘樹涼香先生に身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために鈴先生と一緒に考えてみませんか？この番組は相続就活テラスの提供でお送りします。
これまでお話を伺った、遺言書にしろ家族信託にしろ任意貢献にしろ、やはり、費用はかかる。
そうですね、
はい、なので、費用がかかるならいいや、自分が、いなくなった後はもうみんなに任せてっていう声も、ちらほら聞こえてくるは聞こえてくるんです。確かに家族信託任意貢献に関しては一応認知症対策にもなりますけれども、もし認知症になる前にすぐにその本人が亡くなってしまった場合、あれせっかくお金かけたのに、っていうことになってしまう場合もありますよね。
ありますね。
そのあたりいかがですか？
そうですね、やっぱりそういう場合も出てくるので、私がやっぱりご相談とか受けるときは、もしこうなっちゃったらどうしましょうかっていうところをやっぱりちゃんとこう場合分けというか、
デメリットも言ってくださるんですね。
そうですね、こういう時はこうしたいとか、ご家族ごとにあるので、じゃあそれを将来的なところまでも無駄にならないように蘇生をしていくか、無駄になってもいいからとりあえず今やりたいって方もいるんですよ。やっ
ぱり心配、財産整理になるからですか？
心配度合いによるんですよね、そこって人の。
保険っておっしゃってましたもんね。
そうなんですよ。だから保険いっぱい入ってる人もいれば全く入ってない人もいるじゃないですか。
掛け捨ての保険。
そうなんですよ。だからそこって人それぞれどこまでどう心配でやっておきたいかって変わってくるので、そこはその人に合わせて作っていくっていうことが大事で、
安心にはなりますもんね。
そうなんですよね。そこの安心によって日々の生活が豊かになればいいのかなと。
なるほど。私自身も鈴先生からいろいろと教えていただいて、私子供がいないので、今ある、大したお金じゃないですけど、お金とか不動産は、一番可愛がっている姪っ子たちに渡したいと思っているんです。で、それは夫とも話をして、夫にも懐いているので夫も可愛がっていて、で、そうだね、自分たちのものは子供がいないから姪っ子たちに行けばいいかっていう話をしてるんです。ただ今は、そうですけど、うちの夫には前妻に子供たちもいるので、本当に財産すべて姪っ子たちにって遺言書を残してしまっていいのかなという不安はあります。
そうですね、まず恵子さんの場合で言うと、姪っ子さんに今あげたいっていうお気持ちがあるのであれば、それはそれでいいと思うので、それは遺言を書いておくっていうのはいいと思うんですけど、姪っ子さんって今何歳ですか？皆さん
中学生と小学生と幼稚園生、
そうですよね、そうなってくると、例えば今はその3人にあげたいっていうふうに、
可愛くて仕方がないから、
思ってたとしても、将来的にその子たちが、どうなっていくかっていうところもわからないし、例えば本当海外に行っちゃうとか、
考えてなかった。
そうありますよね。だから3人のうち、2人はもうすごい遠方行っちゃって、結局下の子が面倒を見てくれることになったとかは、やっぱり可能性としてあるはあると思うので、現時点だとその3人の姪っ子さんに行くような遺言を書いておいてもいいんですけど、それこそやっぱり書き直し
を
いずれしていかないといけないのかなっていうところが一つと、
感情に合わせて書き換えるともう頻繁に、
そうなっちゃいますよね。でも
書き換えることになりそうですね。
それはもしかしたら、
人によってはそういう方もいらっしゃるでしょうね。
います、ね、遺言書何個も出てくる人とかも、いるはいますね。恵子さんまだお若いので、現時点で作ったやつはもう10年後ぐらいまではこのままでいいかな、で、例えば旦那さんと65歳になったらちゃんとした遺言作ろうねとか、今はこう 現時点でそれは暫定的な感じの遺言で、とりあえずないよりはこう不安じゃないですか、
はい、
もし突然人間なのでなくなっちゃったらっていうのを考えると、まあ、今はちょっと暫定的なこれにしといて、まあ、ちゃんとまたこのタイミングで考えようねとか、そういうことをまあ約束しておくとか決めておくとかっていうのがいいのかなというのと、やっぱり旦那さんの前妻との間のお子さんいるので、そこでやっぱり問題になってくるのが遺留分、
遺留分、
はい、で遺留分っていうのが、まあ、法律上認められた最低限度の、はい、まあ、相続分っていうことになるんですけど、はい、法律上の相続分はこうですよっていうお話を結構前にさせていただいたかと思うんですけども、はいはい、遺留分って例えば配偶者の方で奥さんがいてで子供がいますっていうふうになった時に、うん、例えばこう旦那さんが全財産を寄付するとかって書いてあったら、うん、この奥さんと子供たち路頭に迷いますよね、はい、そうなったらちょっと困るよねっていうことで、最低限もしそんな遺言があったとしても生活を守るために一定の程度はこの奥さんと子供たちが請求できるようにしてあげましょうね、うん、っていうもの で、この割合っていうのが大体法定相続分のまあ半分、
はい、
っていうふうになってて、
半分は請求できるんですね。
そうなんです。だから奥さんだと通常だと2分の1、
うん、
で子供はもう2分の1だと思うんですよ、うん、それの半分なの4分の1、4分の1は請求できますよ、うん、っていうような感じにはなってて、
はい、
であとは遺留分認められてるのは、まあ、お父さんお母さん、まあ、直系存続は同じように、うん、まあ、子供にどうしても面倒を見てもらうこととかあるじゃないですか、うん、親とかだと。なので親御さんたちも相続人であれば遺留分認められてるんですけども、兄弟は遺留分で認められてなくて、
はい、はい、
兄弟って普通結婚とかしたら別所帯持つじゃないですか、うん、そしたら私の理解ですけど、うん、別所帯持って生活できるから、
うん、
遺留分認めてあげなくてもいいよねっていうような考え方だと思うんですよね、うん、はい、なので気をつけなきゃいけないやっぱり子供には遺留分あるので、
はいはい、なるほど、夫の前妻の子供には、
はい、
まあ、法定相続人の権利があるから、
はい、
遺留分請求される可能性が、
はい、あります、
あるということですね、はい、
でそうすると、4分の1ですね、
はい、
あの子どもたち全員で4分の1請求される可能性があるので、そこを、まあ、遺言にどう書いていくか書かないのか、書かなかったら遺留分請求をめいっ子さんがされることにはなると思うんです。
いや申し訳ないですね、うん、自分がいなくなった後にそんな処理をさせるのは、
うん、そうなんですよね。だからそこをどうしてあげるか、まあ、専門家を入れておくのかとか、
はい、
そういうことをやっぱり考えて遺言作っていかないといけないかなっていうところですね。
状況に応じて見直していくこと、
はい、
遺言書、
はい、
あとは遺留分、
はい、
自分の思い通り、
はい、
もちろん、ね、財産は分与したいっていうのはありますけれども、うんうん、とはいえ、うん、法律に基づいて、
はい、
やはり相続受けられる人たちもいるわけですから、
はい、
そういう人たちが請求できる遺留分というものがあるということも、
はい、
しっかりとやはり知識として
そうです、ね
ね、持っておかないと、
うん、
その後自分が亡き後残された人たちが、
はい、
やはり大変な、ね、
うん、
トラブルに、ね、巻き込まれることになってしまうから、先もうその先の先の先を見越して
そうそうですね、やっぱり
将来的な遺言書も考えていく必要がありますね、うん、
あります。
相続のトラブルはおよそ8割が不動産を含むと言われています。老後に不安を残さないために相続・就活のお悩みは一般社団法人相続就活テラスにお任せください。司法書士が設立した信頼できる相談窓口です。フリーダイヤル 0120-926-505 0120-926-505 または相続就活テラスで検索。
教えて鈴先生、相続就活のリアルでは相続就活に関する質問を受け付けています。どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。またポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや相続就活テラスのホームページへアクセスしてみてください。この番組は相続就活テラスの提供でお送りしました。